はい、かわいい証をありがとうございます。本当に長野ってすごい遠いですね。前に軽井沢に私たち中あの昔にね行った時にはものすごい時間かけて行きました。青春18切符とかもう本当にあのヘロヘロの状態で行った、こう移動にすごいエネルギーかかるなっていうのをね思い出すんですけれども、でもその行った場所で神様の祝福や恵みがあるっていうことをいつも感じています。はい、じゃあちょっとお待ちくださいね。ちょっと共有しますね。はい、そしたらね、お祈りをさせていただきます。愛するイエス様、ありがとうございました。お盆の時期ですけれども、このように集められたことを感謝します。また帰省している人々目にも祝福と同じ恵みを添えてください。イエス様、天から本当にあなたが命と豊かな光を与えてください。子供たちの証もありましたけども、イエス様、あなたは私たちに光を与えてくださいます。どうぞその光を持ち続けることができるように、またあなたと一緒に歩む本当に素晴らしさを今日も教えてください。語る私の唇も清めてください。また聞く人々がイエス様、あなたから大切なことを受け取れるように助けてください。主イエス様の御名によってお祈りします。アメン。はい、アメン。皆さん暑いですけど大丈夫でしょうか。本当に暑いですね。はい、今日は光のうち、光のあるうちに歩くということでメッセージをさせていただきます。本当に暑いです。これちょっとね、光ということは今日テーマなんですけども、この灼熱のもう熱い光ではないんですね。イエス様の光というのはどんな光かというと、このものすごい猛烈に痛むような光ではなくて、私が神様からこう教えられたのは、神様の光は温かく優しい光、包み込むな光だっていうふうな感覚っていうのがあります。そこにいて安心、こう温かいこう光っていう感じですね。で、先週メビッチョ EP キャンプがあったんです。で、これが、その一部の写真なんですけども、こんなことがありました。子供たちの証はすごい励まされるんですね。これプール買ったんですけど、中で釣りしてるんですよ。水入ってないですよね。で、この日の夜1日目は、もっくんとゆうきがこのプールの中でマットして寝たんですよ。で、私は一応言いました。ゆうきは寝相が悪いと。私も悪いんですけど、移転して悪いんですね。で、この中ではすごい覚悟がいるって、ちょっとやめた方がいいんじゃないのって言ったけど、いや大丈夫ですって言って、二人は寝ました。ね。で、次の日聞いたんですね。もっくんどうだったって言ったら、寝れませんでしたって。一時間ぐらい。私が一緒に寝た時もね、ポコンポコンとかね、ガンとかね、あるんですけど、この逃げようないこの狭い空間の中で、二人が寝るっていうのはね、いかほどだったかと思うんですね。で、私はその様子聞きながらね、もっくんにね、イエス様の愛を感じました。こう示されて、このね、この中っていうのは、言ったら私たちの心の心で、イエス様は、愛してる、大好きだよって言うけど、時々ガーン、ガーンとか、ガーンとか、ガーンとかなって、ってね、イエス様苦しみ、私だったらですよ、ここら出ます。で、ごめん、もう偉いけんで、ね、こう横にマット引いて寝ますけど、もっくんはこの中にずっといたそうですね。愛してるかですね、彼はね。本当にイエス様はどんなにこう知らん、大好き、いやでも嫌いとかいろんなあっても、その中からね、いつもイエス様は一緒にいて離れないって、愛してるからそばにいる、あなたを愛して傷つくことを恐れていないってことなんですね。本当にこの、まあ、キャンプのちょっと一瞬のね、出来事だったんですけども、まあ、8時間、夜は長かったんですけど、本当に、知らないところでこうやって愛をかけてくれるスタッフがいるって本当に感謝しました。ありがとうございました。感謝です。で、実は夜私はこの場所で寝たんですね。街道で寝たんですね。その時に夜中に目が覚めて祈ろうと思って、ここで祈りました。そうする時にね、元の昔のこの場所のことをこう思い出されました。この場所の昔の姿を知ってますか、皆さん。それはこういう姿です。2008年9月日、これが元のサレムチャペルの姿です。この真ん中、この部分はビデオレンタルショップミルです。ミルっていう名前ね、レンタルで、横はポパイっていう名の、まあ、バーっていうかね。で、ここうどん屋さんになってます。そのさらに昔はなんかスーパーだったというふうな話は聞いてます。その時は私は知りません。でもこの場所、これがその真ん中ので、これがこの街道の中ですけど、ビデオレンタルショップミルです。私はここに棚が並んでいて、1泊2日500円でガンダムをね借りに来たりとかした覚えがあります。はい。でも 本当にこの昔の姿を私は知っています。鶴和で、そしてこの鶴和の地に教会ができたらいいなって思いながら津田の教会に自転車で通っていたのを覚えています。でも神様はこの場所を作り変えました。これがみんなでね、この教会のこの場所を作っている時の写真ですよ。そして今これミビッチョ一品キャンプの時で、子供たちがここで賛美しているって、本当にあ、この場所でこんな風になるなんて思ってもいなかった。その隣の場所ではバーでこうね、大人の人たちがああこんなだって言いながら愚痴ってたところが、神様、人を立てるためにどういう風なことをしたいかなってみんなで祈る部屋になりました。あ、神様はこの場所を本当に神様の祝福があふれる場所に変えてくれたっていうことをすごく私は感じました。これはイエス様を信じる人は内側が作り変えられ、そして人の生き方に影響を与え周りを変えていく、そんな存在になっていくんだっていうことを、まあ、表してくれたかなと思います。この場所自体がそうです。完全に内側作り変えられました。そして人の生き方に本当に影響を与えていく、周りを変えていく場所になっています。本当に光を放つ場所に今変えられています。そのこの私は目にするこのこと自体が神様生きて働いていることを表しているんだというふうに私は示されましたのでお分かちします。アーメン。はい、ということで今日のテーマです。今日のテーマはですね、光のあるうちに歩くということです。イエス様は光なんでね、イエス様として歩いているうちは光なんですよ。イエス様先行かないでとか、出てもイエス様出ても無視して先に行かれませんか、大丈夫ですか、途中で立ち止まって後ろを見てくれます。でも私たちはね、ついていけなくなったり迷ったりします。でもイエス様の弟子としてイエス様の共に歩むことが光のあるうちに歩くことだっていうことを今日教えられています。イエス様の弟子としてどういうふうに歩んでいくか、光とは何なのかっていうことを今日一緒に見ていけたらなと思います。今日の暗唱聖句です。一緒に言いましょう。さあ、はい。光の子となるために、光のあるうちに光を信じなさい。ヨハネ 12-36。今皆さん証しをしてくれたちっちゃいねお友達もそうだけど感動しました。光であるイエス様の光をポッポッとちょっとずつねもらいながらこう輝いている、そんな感じはしました。本当に内側にイエス様の光を持ってるな、そんな風に感じました。本当に感謝です。では今日ですね、聖書の御言葉の箇所ですけども、新教同訳聖書だと192ページになります。ヨハネによる福音書12-27-36です。で、購読をね、ちょっとしたいなと思ってるんですね。で、聖書を持っておられない方、もしくはですね、まあ、ちょっと前見ながらなんですけども、青字で書いたところを皆さんで読んでほしいんです。私が黒字のところを読みますので、こんな風に読んで、今日は一緒に聖書を読みたいと思います。大丈夫ですか？はい、じゃあ行きますね。今私は心を騒ぐ。何と言おうか。父よ、私をこの時から救ってくださいと言おうか。しかし私はまさにこの時のために来たのだ。父よ、皆の栄光を表してください。すると天から声が聞こえた。私はすでに栄光を表した。再び栄光を表そう。そばにいた群衆はこれを聞いて雷が鳴と言い、他の者たちは人に話しかけたのだと言った。イエスは答えて言われた。この声が聞こえたのは私のためではなく、あなた方のためだ。今こそこの世が裁かれる時、今この世の支配者が追放される。私は地上から上げられる時、全ての人を自分のもとへ引き寄せよう。イエスはご自分がどのような死を遂げるかを示そうとしてこう言われたのである。すると群衆は言葉を返した。私たちは律法によってメシアは永遠にいつもおられると聞いていました。それなのに人の子は挙げられなければならないとどうして言われるのですか。その人のことは誰のことですか。イエスは言われた。光は今しばらくあなた方の間にある。暗闇に追いつかないように光の輪うちに歩きなさい。暗闇の中を歩く者は自分がどこ行くのかわからない。みんなで言いましょう。3、はい。光の子となるために光のあるうちに光を信じなさい。アーメン。はい、今日のテーマね、光のあるうちに歩くということでお話しさせてもらいます。では聖書をね、最初から少し見ていきたいと思います。 この最初の言葉、今私は心を騒ぐ、何と言おうか、これはね、イエス様が十字架にかかる前に言われた言葉なんですよ。これちょっとすみません、後ろにゲッセマネのイエス様の祈っている姿をちょっと入れさせてもらいましたけども、気持ちはね同じだと思います。今私は心を騒ぐ、何と言おうか、おお、イエス様って心を騒ぐ方なんだなって思ったんですね。イエス様は人間になった神です。だから何が起こるか分かってます。でも心が騒ぐ、恐れる、不安になるっていうことなんですね。そして父よ、私をこの時から救ってくださいと言おうか、助けてって言ったら助けられる、そう言おうか、しかし私はまさにこの時のために来たのだってイエス様は分かってるんですね。本当にイエス様は不安になったり目の前に大変な試練がある時に心を騒がない方であります。心を騒ぐ、そのことが分かるよって言ってくれます。イエス様自身がそのような心を騒ぐのを覚える人間になられた方です。それを感じられること、心をお持ちだったからです。だからイエス様を信じた人は心騒ぐことがなくなるわけではありません。イエス様を信じようと信じまいと心騒ぐようなことは起こります。でもそこに対してどう向かっていくかが変わります。私も多分すごい変わっていったんですけども、イエス様がね教えられたのはこれなんですよ。イエス様は逃げなきゃいけない時ありますよ、世の中には。今逃げるべきだって、でも明らかに逃げちゃいけない時もあるんですよ。その時にイエス様は踏みとどまれました。私は恐れる、不安になる、助けてとイエス様、父なる神に頼みたい、だけど逃げないって。イエス様を信じる人は今逃げちゃいけない時にとどまる勇気が与えられます。私はイエス様を信じて一つ大きく変わったのはこの勇気を与えられるようになりました。めっちゃ怖がりなんですよ。基本的によく逃げ出すっていうことはね結構まあ多いっていうかね、そういうことを選択することが多いんです。でも今は逃げちゃダメだっていう時にイエス様を祈って迎える、とどまれるっていうことができるようになってきました。それはすごく大きな変化です。でもねやっぱり恐れますよ、不安になりますよ。で本当にその時にイエス様助けてくださいって祈りながら今も言っています。皆さんがイエス様を祈る時にイエス様は あなたが恐れが心よくわかるよって言ってくれます。なぜなら神様はそのことを経験されているからです。その時に言葉がありました。父よ、皆の栄光を表してください。すると天から声が聞こえたということなんですね。神様にイエス様に対するこう返答ですね。私はすでに栄光を表した、再び栄光を表そう。天から声が響くんですよ、父なる神の声が。すごいですね。そばにいた群衆はこれを聞いて雷が鳴ったと言った。他の者たちは天使がこの人に話しかけたんだと言った。分かれました。同じことを聞いてるんだけど、イエスは答えて言われた。この声が聞こえたのは私のためではなく、あなた方のためだって、私を励ますためじゃないんだって、これはあなたたちがこの声を聞いて私を信じるようになるためだってイエス様は言われました。皆さんはどうですか？こんな天からの声、神の声、語りかけを聞いたことがありますか？はいって手を挙げる方が何人かおられるかもしれませんね。神様はその人に分かる方法で、人それぞれいろんな方法で語りかけてくださいます。ほとんどの場合はね、この天からの声みたいな直接的なすっごい、ことって少ないです。でもあることはあるんですよ。で、私は皆さんに、まあ、証を今から自分の証も含めてしますけども、私のは基本的にはこんな特別なことはないです。だから直接私自身が出会った人の中から聞いた神様の直接語りかけがあった人の証を少し紹介しますね。最初にまず一人目は私が大変お世話になった安藤和子先生です。この人はクリスチャン科学者、生物学の専門の科学者です。この人は科学を、ね、専門しててアメリカに渡った時に教会にお巡りをするんですよ。この聖書の神のことを知りたいと。で、朝礼拝に出て、夕方も礼拝出て、水曜日は祈祷会と呼ばれるものに行って、そして、まあ、聖書のことを知りたいと思って長いことしばらく過ごしたんです。めちゃめちゃ聖書も読んだそうです。だけども結局愛連分からんっていうことで、ある日日曜日の朝、お世話になった教会の先生のところに、私は神様を求めましたが結局分かりませんでした、お世話になりました、もうこれで教会行くのやめますということを 言おうと決断して家を出た瞬間に、直接神様から私は神だ、そのことがあなたはわからないのかっていう声を聞いたんです。で、一歩出て直接神様の声を聞いて、泣きながら歩いて行って教会に行って、教会もうやめますって言おうとしたのに、神様、牧師先生、洗礼受けますって涙ながらに言って、イエス様を信じた人です。でも本当に先生、あと言いました、私はそうやって直接聞いて信じた、でも後から本当に神様のものとして作り変えるね、すごい苦しみの中にあったって。でも神様からやっぱり本当に聞かされて、神様生きているってことは分かったっていうふうにおっしゃいました。はい、これが一人目です。二人目、ですね、これは阪神大震災のボランティアで安部さんと一緒によく動いた山鳥先生の証ですね。もうすごい行動派の牧師先生で、安部さん行こうって言って、もう震災があったからとにかくもう考えるもとにかく行ってみようって言って、行って現状を見て、そしてボランティアに行って連れて行ったっていうような、そんな、牧師先生でした。この先生がですね、あの証としてですね、これキャンプの証になったんですけども、キャンプというかその焚き火してる時に、ぼーっとですね、何かこう頭の中にですね、言葉がダーッと流れてくるって。で、どうした、俺気が狂ったんかと思ったそうです。で、近くに牧師先生もいたけど、こんなこと話したら変に思えるんじゃないかと思って黙ってたそうです。でも後でその言葉を聖書の中を開いた時に、同じ言葉が書かれているのを見て驚いたって言ってました。聖書の言葉が直接語りかけている、これレイマーっていうふうな経験だそうなんですけども、そういうふうなことを実際に経験したってことですね。実際こういうのがあった時に、自分は気が狂ったんかと思ったけども、後で聖書にそのまま書かれているのを見て驚いたっていうふうな、そういう証です。3人目、ですね、神岩での教会、これは昔の今の先生ではなくてですね、昔の女の先生の証です。メビッチョの奉仕で行った時に、私自身はですね、どうやって人が救われたか聞くのが結構好きなので、どうやってイエス様出会いましたかって証を聞くんですよ。で、この先生はこうおっしゃいました。私は中学校の時に教会に来た時にね、教会の先生がイエス様をここに迎えてたらいいよって、お祈りしたらいいよっていうふうに教えてもらったって。で、そこで自分の部屋に帰ってカーテン閉めて真っ暗にして祈ったんですって。イエス様、私はあなたのことを聞きました、知りたいです、どうぞイエス様、私に現れてくださいって祈ったそうです。そしたらですね、目を閉じている中でぼーっと光、こう、もうその光の人が入ってきて、この目の前に立ったのが見えたそうです。で、うわ、イエス様来てくれたと思って目を開けたら暗いんですって、部屋が暗い。で、うおっと思って目を閉じるとそこにあるっていうことは分かりました。で、うわ、イエス様来てくれたんですねって、その経験からイエス様を信じたっていうふうなことです。すごいですよね。わ、こんな経験したらイエス様信じるやん、いいやんって思いませんか。そういう人もいるんです。でもイエス様は一人一人違った形で出会ってくれます。だからイエス様を信じる人にですね、いろんな証を聞くと、あ、こんなふうにイエス様に出会ったんだってすごい励ましを受けますよね。私はどうかというと、というか普通、多分クリスチャンはですね、日常的な語りかけがあります。それは聖書の言葉を通してです。聖書の言葉をただ勉強のように読む場合は多分わからないです。安藤先生も神様の声を聞いてから読み方変わったそうです。知識じゃなくて、神様どうぞ私に語ってくださいって語る、祈るときに、自分のこと、自分に神様はどう語っているか教えてほしいって読むときに、神様が特別に聖書のこの部分、御言葉がすごく響いてくる、なんかすごい心に迫ってくるっていうことを感じるようになりました。私もそうです。あ、神様がこの言葉を通して私に語ってくる、なんか知らんけど、この聖書のこの箇所、この言葉がものすごくここに残って離れないってことがあるんですよね。それが神様の普通の語りかけです。そして他にもですね、心に思いがやってくるっていうのがあるんですよ。さあ、私がまあよく、これね、大好きなとこですね、ダイソーって書かれている、大体よく行く、いわゆる100円ショップですね。で、こういうね、普通のとこでもね、教会じゃなくても神様の思いがふっとくるときあるんですね。で、自分の思いかなとかいろいろ思うんだけど、でも必ず神様からの思いのときはね、なんか明るい、こうすごい包まれてるような、間違いないよって、なんか平安が来るんですね。私は 以前こうキャンプの買い物、メビッチョのキャンプの買い物をした時に、こういうとこに行った時にですね、神様が、私、あなたが何かできるとか何かしてるっていうことじゃなくて、本当に私を愛して本当に喜んで何かしようとしてくる、その気持ちが、その心が嬉しいんだっていうふうにこう語られたような気がしました。そういう思いが来たんです。その時すごい嬉しくて、あ、俺が何かするとかできたとかじゃなくて、なんか私の気持ち喜んでくれてるんだっていうのがすごく嬉しくて、100円ショップが出て車の中で泣いた記憶があります。あ、神様はそんな風にですね、日常生活の中でも神様がふって思いを入れてくれるっていうことがあります。でもですね、聖書にある通り、同じものを見たり聞いたり、たとえ天からの声が響いたとしても、雷が鳴ったという人もいれば、いや、天使がこの人に話しかけたんだっていう人もいます。結局それを主からのものとして受け取るどうかが違います。同じ言葉が神様から響いたとしても、全く同じ状況であっても違います。あ、これは神様からのものだってその人が受け取るかどうかで変わってくるんです。イエス様の声を聞きたいと願う人には、神様はその人その人にふさわしい語り方で出会ってくれます。そして時々ね、やっぱり、あ、違うわっていう場合もあるんです。だからイエス様の声を聞き分けることができるようにしてくれる、あるんですよね。だから本当にイエス様の弟子はイエス様の声を聞きたいと願います。そしてイエス様の声を聞き分けられるようになります。その時だけじゃなくて続けて聞き続けるならば、イエス様の声が分かって光であるイエス様と一緒に歩むことができます。次の聖書の箇所いきますね。今こそこの世が裁かれる時、今この世の支配者が追放される、私地上から上げられる時、全ての人を自分のもと引き寄せよう。イエスはご自分がどのような死を遂げるかを示そうとしてこう言われたのである。イエス様のこれ十字架ですよね。苦しい十字架で、これはイエス様が身代わりになって十字架で死んでくれました。本来人間が与えられていたこの世の、まあ、支配して、この世を神様と共に治める鍵を悪魔は騙して持っていってしまいました。でもイエス様が十字架で死なれることで、もう一度その鍵となる部分をですね、私たちに与えてくれました。私たちがもう一度イエス様と共に力を持って一緒にこの世界に出ていけるようにしてくれました。この十字架のことを聞いたときに、人々は言いました。すると群衆は言葉を返した。私たちは律法によってメシアは永遠にいつもおられると聞いていました。それなのに人の子を挙げられなければならないとはどうして、どうして言われるんですか。その人の子はとは誰のことですかって言いました。立法、聖書でメシアは永遠にいつもおられるというふうにあると。皆さん聖書を、ね、読むとですね、聖書のこの箇所はこの箇所とこうくっついているとかですね、いろいろあります。で、この人たちは言った通りですね、旧約聖書の中にはこんなふうに書かれています。神の支配は常しえに続き、その統治は滅びることない。常しえに続く、永遠に続くよ。あなたの子孫、メシアの子孫です。常しえに立て、あなたの王座を世に据える。常しえに立てるよ。王国は正義と恵みの技なんて今もそして常しえに立てられるところあるんですよ。あ、確かにメシアの王国は永遠に立つ。それはイエス様が蘇られてからの話なんだけども、ちゃんとあるんです。ちゃんとね、聞いてるんです。でもどうしてこの目の前にイエス様、メシアがいるのに、人のことは誰のことですかって、それが分からないということです。知識としては分かっていても、本当に自分とどう関係があるか、自分のメシアだよっていうことを分かるかどうかは別だということです。この表前見せたかな。聖書の著者は聖霊様です。この絵は何かとですね、これは創世記から黙示録までの章がダーッと流れてるんです。で、長いのが長い聖書箇所です。詩編の一番長いところはここです。ダーッで、このこれが何かというとですね、それぞれがこことここが関連してるよっていうのを表している線です。だから聖書はいろんな箇所が関連しながらある。で、こんなに何千年もかけていろんな人が書いているのに、まるで一人の著者が書いたかのように連動しているっていう本は他にはありません。聖書は聖霊様に聞いて、そして導かれて書かれた書物だというふうに言えます。 だからこの聖書を理解するには聖霊様の助けが必要です。勉強としてこことここが関係してこれはメシアの予言ですって言えます、立法学者のように。でも本当にそれが私とどう関係するかとか、本当にあこのことはイエス様のことだ、私にイエス様をこう語ってくれるって分かるのは聖霊様の助けが必要です。私は私を導いてくれた女性の、ね、大友先生に言われました。聖書はね、いい頭の賢い人が読んでも分かるわけじゃないんだよって、聖霊様助けてくださいって祈って読むと分かるよって教えられました。アブさんも同じようなことをねずっとね言ってくれてます。でだから祈るときにですね、聖書を読むときに聖書をよく聖霊様どうぞ今から聖書を読みます、助けてくださいって祈って読むようになりました。その時に確かに子供の時も、これ小学校や中学校の時ですけども、あ、この聖書はイエス様のことを言ってるとか、イエス様はこんな風に語ってるのがわかるんですよね。それはイエス様がまるでそばにいて、これ私のことだよって言ってくれてるような気がします。だから私は思いました。あ、子供でも聖霊様の助けがあればわかるって。逆に、どんなに賢い人でも聖霊様の助けがなければ、知識としか、知ってしか聖書を理解するとできないんだってことが分かりました。安藤先生は、それこそ東京大学の大学院の博士課程を出て、そしてアメリカに行って、一流のものすごい聖書を知識としては分かる。でもその時にどんなに読んでも分からなかったそうです。でも神様の声を聞いた後、自分のことして受け入れる時に聖書の言葉響いてくるようになったっていうふうに私に語ってくれました。私もそうだと思います。本当に聖霊様どうぞ教えてくださいっていうふうにぜひ聖書読んでください。今この聖書箇所も私が言った以外のあなたにしか語られない言葉、思い、神様の気持ちがこう示されてくると思います。次に行きますね。イエスは言われた。光はしばら今しばらくあなた方の間にある。暗闇に追いつかれないように光のあるうちに歩きなさい。暗闇の中を歩く者は自分がどこに行くのかわからない。イエス様は光でした。でも暗闇に追いつかれない、本当にイエス様自身が輝きがなくなるっていうね時があるっていうことを知っていました。そして本当にその暗闇の恐ろしさもイエス様は分かっていました。イエス様は十字架にかけられました。その時にこの言葉を残しています。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。これはいつも共にいてくださった光であった神様と離されて、いつも神様はイエス様が読めば父なる神様は必ず答えてくれた、その関係が断たれた、見えない光がない世界、闇、私たちの罪を背負って十字架で死ぬということは神の子ではなく一人の罪人として神様から完全に離されなければならない、光である神から離れてあなたは闇の中、真っ暗闇の中に落ちる必要があるっていうことだったんですね。だからその時にはイエス様は十字架上で、我が神、我が神、なぜ私お見捨てになったのですか。イエス様にとってどんな苦しい状況も神様が共にいれば、父なる神様が共にいれば耐えられる。でも神様がいない状況で私はこの十字架を耐えることはできない、だからどうか他の道ないですかってイエス様は言われました。でも私の罪を背負うということは完全に罪人として裁かれなければ、つまり神様との関係がない状態で十字架にかからなければならなかったんです。だから神様はこの言葉を残されました。私を見捨てられなかったのですか、あなたがわからないですっていう言葉を残されました。イエス様は父なる神から断絶させられ完全な闇の中にいられました。だから私たちが暗闇、真っ暗闇の中に陥るその苦しさとかその痛みっていうのを理解することができます。私の一番大好きな言葉はこれです。イエス様の言葉です。彼は傷ついた足を折らず、くすぶる刀身を消さない。私たちの中の光は弱まったり、ああ消えそうだとかもうダメだとか思ったりします。でもイエス様は決してその消えそうな光を消すことはなさらないって、必ずその光が消えないように守り支えるって、私が共にいるよって 私は消さないよっていうふうに言ってくれます。イエス様と共にいる限りくすぶる闘心は消えません。これはよみがえられた、ね、イエス様の、ね姿ですけども、光とことになるために光のあるうちに光を信じなさいとイエス様は言いました。イエス様は光です。そしてあなたがイエス様を求め続けるならその光は消えません。本当にイエス様と一緒に歩むときに光はあります。最後に、一つ証しをしますね。私は新しい、今年4月から職場に変わりました。でその職場に行って、まあ、家が近くなったのはとてもいいことなんですけども、すごくちょっと大きな問題を一つ抱えました。まあこの年齢になってくるといろんな役割が当たるときに大きなやっぱり問題とか困難な役割が当たってきます。で私自身も最初はですね、大丈夫でやれるわとかね、今の経験は何とかするわとかで当たっていったんですけど、どうにもならない、変化しない、変わらない、難しい。で頭の中にはどうしようかどうしようかどうしようかっていうのが常にありました。それでですね、あんまり悩んだので、帰りに自分の家に帰って車をバック駐車するんですけど、その時に柱にガンって左のね、あれを当てて、ガンうおって自分でも気がつく。そんなこと今までなかったから、駐車失敗で左をちょっと後ろの部分をね、バンもう完全に壊れて、で取り替えなきゃいけないような事故を自損でしました。でそのしながら神様がこうすごいそこまで悩まなくていいっていうか、本当にこう落ち着いてやっぱりちょっと祈れと言ってるのかなって、ちょっと神様からこう警告をもらったような気がして、こう祈ってきました。そして朝ですね、ちょっと聖書を読んでる時に、ちょうどユテコっていう人が3階からブーンと落ちて死んじゃって、パウロが駆け寄ってきて、大丈夫だよまだ命があるよって言った聖書箇所だったんですね。その時にその聖書箇所のまだ命がありますってっていうところにすごい私が目が止まったんですね。私はもうこの問題無理だと、もうずっとこういろいろやってきたし、もう無理だと諦めかけてたけども、まだ命があるって、まだなんとかなる、大丈夫だって、神様まだ命があるんですか、 なんだか望みがあるんですか、じゃああなたに委ねますっていうふうに祈りました。そしていろんなことがあったんですけど、どうなっているかというと、私の努力や熱心を超えて確かにその問題がありえない方で解決の方に向かっています。こんな風に動いてるみたいな感じで動いています。そして今その方にこう動いているっていうのを見ます。まだその途上なのであれなんですけど、でも本当に神様は確かに祈りに応えて、そしてね、実際大変だったことを聞いて多くの人は私のために祈ってくれました。こういうので大変祈ってくださいとかね。なので本当に祈りに支えられながら、こう絶対動かないものが変わっていくのを今見てます。神様は本当に見放さない、必ず光をもたらしてその光は消えないようにしてくださるということを感じています。今皆さんはどうでしょうか。いろんなところにあっていろんなねことがあると思うんですけども、ただも今日のテーマのあるようにですね、光のうち、イエス様と一緒に歩く間は本当に光のうちを歩めます。たとえそれが暗いトンネルの中に向こうにかすかに見える光かもしれません。でもイエス様と共に歩むならば、イエス様がその光は消さない、常に脱出の道、光がいつも照らされているということを忘れないでください。ぜひですね、イエス様と共に続けて歩んでいってほしいなというふうに思います。一緒に最後に御言葉を読みましょう。3、はい。光のことになるために光のあるうちに光を信じなさい。アーメン。お祈りします。愛するイエス様、あなたは光です。でもその光は本当にイエス様、苦しい中、辛い中、暗い中、真っ暗の中を通っていることを知っている光です。だからイエス様、あなたは私たちが暗い中を歩むとき、苦しい中を歩むとき、その痛みとか辛さとか寂しさとか恐れとかをよく理解してくださいます。そしてイエス様、あなたを求めるならば、その暗い中にあってもいつも光となって、一歩一歩自分だけじゃなくて周りにも光を与えるように変えてくださいます。神様、私たちは不完全ですから、本当に火が消えそうになることもあります。でもあなたはその火が消えないようにいつも守ってくださいます。 私たちはイエス様と一緒に歩みます。イエス様と一緒にいる間は、求め続ける間は消えることはありませんから、どうぞ人々がその与えられた場所場所でイエス様の光を放っていけるように守ってください。またそれぞれが、神様どうぞ私にしか分からない方、私に分かる方法で主よあなたを教えてくださいと、本当にそのことを求めて、神様たくさんの証が溢れていくように、本当にあなたが語ってください、あなたが直接語ってください。いろんな方法があります。聖書を通して語る人います。また本当に神様、とてつもない不思議な方法かもしれません。でもイエス様、あなたは求める人々に自分を表してくださいます。どうぞイエス様、このサレムチャペルが生まれ変わったように、この本当に中が、そして光が周りに与えられていくように、私たち人々に光になってください。どうぞあなたが光となって、私たちを通して多くの人に光をもたらすものでと作り変えてください。感謝します。イエス様、あなたの栄光を表してください。またあなたを求めます。どうぞあなたの栄光で満たし、私たちを用いてください。委ねてイエス様の御名によってお祈りします。アメン。